お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は第二内科の山城京都先生をお迎えして、糖尿病についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、私のイメージとしては沖縄県糖尿病の患者様多いようなイメージなんですけど、どうでしょうか実際。
はい、まさにその通りでして、健康沖縄21で、示されてますように、沖縄県って、以前はですね、長寿県であったではあるんですが、肥満の方が増えていてですね、それに伴い糖尿病予備軍の方はとても多い県になっています。
ですよね、やっぱりそうですね。はい、がんだったりとか脳梗塞だったりとか、いろんなね病気のメジャーの中に糖尿病も含まれていて、糖尿病という名前を聞かなかった、聞いたことないという方はいらっしゃらないようなぐらいに、もうだから多いということの表れだと思うんですけれども、じゃそもそも糖尿病っていうのはどういった病気なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。よく聞くのはもう血糖値が高くなるっていうのは、なんか皆さんね、イメージとしてあると思うんですけども、この病気の本体っていうものは、体の中のですね、エネルギーとして僕たちはこの糖質っていうものをしっかり、細胞にですね行き渡らせて、使っていくんですけども、それがですねうまく利用できなくて血糖値が上がってし結果上がってしまうということで、糖尿病っていう名前がついてます。ですので、不思議なことに糖尿病の方って、やっぱり、肥満があってですね、こう太ってる方が多いんですけども、実はこの体の中のですね細胞っていうのはもっとエネルギークレヨンでですね、すごいなんか飢餓っていうんですか、ね、
はい、
エネルギーが利用できなくて血糖値が上がってるので、みんななんか細胞はね、もっとエネルギーちょうだいっていう風な感覚でいるっていうことがあります。あ、
なるほど。うまくエネルギーとして使えないから、皮下脂肪とか内臓脂肪には溜まっていくばかりで、実際はちゃんと働かないといけない部分で働けてないっていうことですかね。
まさにその通りです。
だから栄養不足、気が
細胞は栄養不足でも、人全体としてはエネルギーはリッチな感じでとってもなんていうんですか、エネルギーの使い道がなくて、使い道がうまく、
そうですね、うまく利用できなくて溜め込まれてるっていう状態
になりますね。で一つですね、糖尿病っていうことを、今日話題に挙げさせてもらってるんですけども、この糖尿病っていうのもこう2種類実は大きく分けてあって、
そうですね、聞いたことあります、種類があるということは。はい、
あ、素晴らしいです。で、この時にですね、今日お話ししているこの肥満とかですね、生活習慣が関連して起こる糖尿病っていうのは、医学用語では2型糖尿病っていうふうに言って
2型
言います。
はい、で
2型があるってなると、
そうですね、1型が
っていうのもあって、1型糖尿病っていうのは生活習慣に全く関係なく、ある時ですね、こう自分の膵臓がダメージを受けて、インスリンっていうですね、血糖値を下げるホルモンが出なくなってしまって糖尿病になられた方も今、のことを1型糖尿病って言います。で、その方はですね、こう、今言ったようにインスリンっていうものが、よく聞くと思うんです
けど、はい、
出てないっていうことになるので、その方たちは、生きるために必ずインスリンの注射がね必要ということになります。
先生、この1型糖尿病、ね、いきなりというか、いきなりですよね。 だって普段、
比較的早いですね。も
う生まれてからすぐではなくって、
ではないですね、
普段は全然普通に生活できてたのに、うん、いきなり何か症状があって受診したら1型糖尿病だよってあの受けるわけですよね。
はい、そうですね。
その原因は、は
い、ありがとうございます。これははっきりは分かってないんですけども、はい、例えばこう何か風邪とかですね、うん、あの何らかのウイルス感染にかかった時に僕たちの体がですね間違って自分の膵臓をね攻撃しましてしまうことによってインスリンを出す力が落ちるんじゃないかっていうふうに言われてます。
これでは先生防ぎようがないよ
そうなんですよね。今のところは発症してしまった時にそれを速やかに、うん、抑え込むっていう風な治療はまだ確立はしてないです。
うーん、
なので、まあ、あの僕が今伝えたかったのはこうなんていうんですか、インスリンっていうものをあの糖尿病の治療でですねこうインスリンっていうのに皆さん抵抗を持ってる方もいたりするんですけど、うん、あのインスリンが出てない人にとっては必ず必要な治療にもなりますし、さっき言った生活習慣病で糖尿病になる方でもインスリンが出てないっていうふうになったら必ず必要な治療になるので、
うん、
なんかまあマイナスな、ね、イメージ、皆さん僕普段外来やってる時にお話聞くのが、うん、インスリン使ったらもう終わりだよねとかっていうふうなこう発言をね、
はい、
こうされたりする方がいるので、
うん、
このまあそれぞれのですね病気に応じて必要な治療が違うっていうところはね、はい、ちょっとご理解いただきたいなっていうのは今日一つね、
はい、
あのお伝えしたいことの一つでした。
そうなんですね。まあもう1型2型で沖縄の、まあ、糖尿病患者の割合で言えばやっぱり圧倒的に2型の方が多い感じですか。
そうですね、これ基本的には、ですね、生活習慣病でなる糖尿病、2型糖尿病っていうもののが大多数で、
うん、
糖尿病全体のですね、うん、でも1割は1型糖尿病でしょうって言われてるので、
うんうんうん、
あの1型糖尿病の患者さんもたくさんいらっしゃいます。ただまあ1型糖尿病の方はこう防ぎようっていうものがですね、
ないですよね、今聞いてる
状況なので、
うん、
あのしっかり診断つけてもらって診断がついた時にはですね、うん、注射を使って、
うん、
血糖値をうまく下げるような治療を続けていくっていうふうになります。
それは先生じゃあ、まあ、血糖値が上がる状態っていうのは食事をした時ですもんね、
はい、
っていうことは食事って毎日のことじゃないですか。ということは1型糖尿病になられた方はそのインスリン治療を、まあ、注射でやる場合、まあ、聞きますけどご自身であの打つっていうことをするんですよね、
はい、
それもまあじゃああの先生方がこう指導していきながら
そうですね、
それに付き合っていくってことになるんですかね。
はい、これまああの僕が簡単にはね口には述べれないぐらいの、うん、もう患者さんのこう負担っていうのはとてもあるんですけど、1型糖尿病って例えば3歳でね、
うん、
発症したりとか小学生中学生で発症したりとか
そんな低年齢で、はい、なる場合もあるんですね、
はい、の方が多くて、あとはまあ、
多いんだ、
大人になってからも発症する方はいらっしゃるんですけどね。なのでもう、それこそ付き合っていくっていう言葉があの正しいっていうことになります。
いやでもそれは本当にあのご自身もそうですけど周りの理解や協力っていうのはとても大切になってきますね。
そうです。なのであのよく1型糖尿病の患者さんから聞くのはですね、
うん、
こうやっぱり人前でインスリンの注射ができない、
うん、
やっぱり認知されてないというところがあって、
うん、
あの例えば外でお食事に行っても、
うん、
あの何か注文して食べる前にトイレに行ってこそっと注射を打ったりとか、うん、もしかもその時打てないからお家に帰って本当はご飯食べる前に打つのがいいんだけども、
うん、
お家に帰ってからしか打たないとかですね、
うん、
そういったのもあったりしますし、
先生これなんかね、はい、インシュリン注射が、はい、注射じゃなくてなんかシールみたいなのだったらいいよね。
ありがとうございます。そうそう、これはなんか知ってての話ですから、これまあ、あの その声ってねとっても大事で、
うん、
このまあそれはねすごく研究されてるんです。なので多分この数年後っていうんですかね、うん、それはもう開発しようっていうふうにあの言われていて、貼るインスリンだったりとか、
うん、
飲むインスリンっていうのがねこうできないかっていうのは これはまあテクノロジーの進歩でね、おそらく克服できるようなところで、はい、だと思って
よかった、はい、いやじゃあそこに向かって今いるわけですね、はいはい、じゃあ1型のね皆さんも今ご苦労されてる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ近いとかは なかなか言えないけど、はい、未来にはそこにはね克服してもうね分からないようにというか、
そうです
ねもっと楽に治療ができるようになるっていうのが今あるみたいなんで、はい、よかった本当なんですね。
なんか僕もか、うん、患者さんにはあのもっと便利に便利な治療がどんどん出てくるので、うん、まあ、それまでね糖尿病の合併症をこう進めないようにしましょうっていうふうによくお話することがあります、うんう
ん、あとねまた本当にその1型糖尿病のイメージをもっと明るくしたらいいんじゃないですかね。
はい
普通に平気で、あ1型かだから今打つんだみたいな感じで、いやだからこれ違うよ、うん、ちゃんと薬だからねみたいな、あ薬って別の薬と違うよみたいなぐらいの、なんかあの当事者にがその病気になったっていうことのなんていう精神的なダメージじゃなくてイメージをもっと覆してあげるっていうかね、明るく
そうですね、
なんて言ったらいいのかな、
まあ、これは、まあ、あのやっぱりこういった力を借りて ね1型糖尿病っていうのがあるんだよっていうのが、うん、もっと広まればですねすごく生活だし、ね、
うん、
例えばあの海外とかだと1型糖尿病の比率って多いみたいで、うん、まあ、例えば空港を通るときとかに、うん、このインスリンなんだとかっていうのは日本ではあるんだけど、
うん、
海外はあ OKOK、
うん、すぐ
通ったりとかですね、
認知されているわけなんですね、はい、これ もっとどんどんね、うん、あのだって仕方ないじゃないですかこれ、ね、自分のせいじゃないんだもん、うん、ね、いきなりなっちゃったで、ね、それももうずっと付き合っていかないといけないかもしれない、でもこの先分かんないけど今この状態があるんであればそれをもう本当に受け入れて周りもしっかりそこは理解して協力していくっていう体制はもっと必要だなって今話を聞きながら思いました。はい、さて1型これ置いといてこれ多い2型あの9割の1割の1型と9割の2型があるわけなんですが、その2型の原因って先生も先ほどからちょっと言ってますけど生活習慣的な部分があるわけですよね。だからそれってやっぱり自分自身の心構えでどうにでもなるっていうかってことになってくると思うんですけど、ね、
そうですね、まああの心構えでうまくなんていうんですかね、うん、あの意識を持ってですね、はい、危機意識を持って取り組んでくれる人はあの速やかに、良くなったりとか、はい、もしくは糖尿病にならなかったりっていうふうなことが多いかなっていうふうに思ってます、
うん、そうですね、まあまあ、そうは言うても、はい、あの2型糖尿病なる前だから先ほども言いました症状的に先生症状ってあのどんな症状でしたっけ、そういえば、
まず、まあ、糖尿病になって症状っていうのは、うん、まあ、ほとんどないですね。
ね、だからそれを聞いてるので、はい、多分なかなかこう初期の段階であの糖尿病を発見できるのって難しいんじゃないかなと思ってまして、ね、
その通りで、まあ、初期で見つけるっていうのだとやっぱりこの住民検診とかですね、うん、定期検診というのはもう、はい、
特定検診とか、
はい、思いっきり活用してもらいたいなというふうに思います、う
ん
う
ん、もうこれね皆さん本当にねリスナーの皆さん受診率が低い、
なるほど、
宜野湾市は特にそうらしいんですよ ねだからすごくあの手この手を使って受診してほしい、うんうん、受診してその後また結果が来た時に再検査とかね、それもまたなかなかいかない方も多いらしくって、本当先生これ大切よね、
あ使うっていうのはよくご存知ですね、あの沖縄県そこが、ま、やっぱり問題になっていて、うんうんうん、まあ、受診率も低いですし、それ以降のね、再検査を受ける率も低くて、うん、やっぱり、うん、皆さん何ですか、忙しいからですか ね、それともまあ目を背けたいからっていうのもあるかもしれないなって思ってるんですけどね、
う
ん、
いやでもだということはですよ、だから結局沖縄県民糖尿病にかかった方たちっていうのは結構進行してきて、治療を受けられるっていう方が多いということなんでしょうね先生。
そうですね、僕たちあのヘモグロビン A1C っていうですね、うん、この検査結果を見て大体糖尿病かそうじゃないかっていうのをね、
うん、
あの判断したりするんですよね。検診受けられてる方はまあ多いかもしれないです。でその値がですね、まあ、うん、高い状態で数年 経つとやっぱりあの目が悪くなったりとかですね、うん、腎臓からタンパクが出てるよとかですね、うん、そういったあの合併症が進みそうな、まあ、あるいは進んだ状態でもう来られる方がやっぱり多いので多いです。
先生だからねあのほっといたらこうなっちゃうよっていう、まあ、脅しじゃないけどよく聞くのはやっぱりこう、はい、足を切断とか失明とか、いやでもそこまで行く方も実際いるわけじゃないですか、はいね、そうなったら本当に自分の人生っていうか今までできたことの生活ができなくなるっていう、 もう重大的な部分をねみんな意外と軽く見てるんじゃないかなっていうのがあってね、
ありがとうございます。でその通りで、まあ、あとですね、うん、僕たち医療者側もですね少しこう例えば検診とかやった時に、うん、よくあるのがですね糖尿病ではなかったです、うん、糖尿病予備群でしたっていうケースってね、まあ、たくさんいらっしゃるんですよね。僕、はい、まあその、まあ、糖尿病だったか予備群だったかってね、うん、あんまり意味がないっていうふうに僕は思っていて、まあ、予備群っていうのはもうほったらかしておくと糖尿病にそのうちなるっていうふうに僕は考えてるんですよね。
いやそうでしょう。
なので、うん予備群って言われた時からじゃあ次の検診までにこの予備群じゃなくなる方向にね持っていくっていうのを、まあ、がより重要っていうことを、まあ、もっともっと皆さんにねこう
本当ですね
分かってもらう方が、うん、あのよくて、それがまあ一人が予備群じゃない状況なんてより健康な状況で目指す人が多ければ多いほど、うんまあ、大きな流れとしてねあの変わっていくんじゃないかなっていうのを期待してます。
本当ですね。いやでも本当にあの、ま、先生ね本当ね予備軍の間に次の検診までにそうじゃなくなるっていうのが本当に理想だと思うんだけど、はいはい、予備軍って言われたら糖尿病じゃないんだねっていう、ね、逆に安心してしまう方も、はいはいいらっしゃるのかなと思ったりして、でもだからこの予備軍の間にしっかりねあの教育って、うんうんうん、本当にこうこれそのままほっといたら、まあ、糖尿病に合併症が加わってこんなことになっちゃうんだよっていう、もうさっきも言いましたけど脅しじゃないけどそれぐらい しないと習慣病ですから先生、うんうん、習慣を変えるって相当な決意とやっぱり実行力がないと無理だと思うんですよね。で環境がこうだから沖縄、うん、いろんな意味でね、食事のこともそうだし運動量も全然足りないじゃないですか他県に比べて。だからこれをね今までの習慣を変えるって言ったら本当にすごいなんていうのかなインパクトがないと無理かなと思ったりするんですけどね。
なので、まあ、医療機関をね少しこう活用するとかっていうのを考え、より健康を目指して活用するっていうのも、うん、あのしてほしくてですね。
先生活用法どうぞお願いします。
例えば、まあ、検診でその予備群って分かった時に、うん、通常はもうじゃあ1年後にまたその検診があるってことになりますよね、うん、じゃあその1年の間ねなんか皆さんモチベーションを維持してこう運動頑張ろうとか
食事をね、
あの野菜中心にしようとかですねこう続けられる人ってほとんどいないんですよね。
いないですよ。
いないので、まあ、例えばかかりつけのどちらかのこうクリニックとかね、
はい、
内科の病院があった時に、うん、そこであの糖の値は大丈夫かっていうのを例えば 3,4 ヶ月に1回ね、うん、測ってもらって、まあ、その数値が維持ないしは良くなるっていうのをやっぱり確認できないと難しいと思うんですよね、うんうん、なのであのぜひぜひあの健康な方こそ、
うん、
あのかかりつけの病院があって、うん、その健康チェックみたいなのを、うん、検診以外でもですね、はい、どっかのタイミングでこう入れてもらうっていうのがあのいい活用法かなと思います、うん、
先生この、 あの、糖尿病生活習慣病であると思うんですけどこれ遺伝とかっていうのは ないですか、
うん、ありがとうございます、ですね、遺伝はやっぱりあのまあ、関係はしてます。
やっぱり
ただそれは、うん、でも全てではないです、
うんうん、そうですね、
はい、だからあのよくまああの家族でね糖尿病が多い方っていうのは、まあ、注意しないといけないっていうのは確かだと思います、
うん、
で、まあ、 ただ、環境因子って言って、まあ、同じ屋根の下で暮らしてると皆さん行動ってね、まあ、食事行動、運動行動も似てくるので、うんうん、あのか遺伝子だけが全てではな
くて、まあ、そういう環境が要因っていうのは大きいと思いますね、はい、本当にね。いやでもあの例えば、まあ、親族にいる親がそうだとかってなると逆にあの意識はできると思うんですよ。自分もそうなるかもしれないっていうところで、あのそうでない人に比べて糖尿病に関する関心度とかっていうのは高くあるはずだし、ちょっとでも血糖値上がったらちょっと注意しようっていう方も増えるのかなとは思うんですけれども、そっか。いやでも先生、その病院の活用はその検査をする以外に何かないですか？
なるほど、まあそのクリニックに例えば栄養士さんがいたりとか、はい、あとまあなかなか運動についてねこう理学療法士っていうところはないので、まあ、一番クリニックでは栄養士さんかなっていうふうに思うがいるクリニックが、うん、あのいいかなっていうふうには思います、
はい、
普段まあ僕たちがこうじゃあ運動頑張りましょうっていう時にですね、うん、なかなかあの膝が痛くてとか腰が痛くてとかっていう方もたくさんいらっしゃいますし、あの運動した時にこう消費カロリーとかって出てきますよ、うんうん、結構頑張ってマイナス100キロカロリーとか、うん、これぐらいしか減らないのかっていうふうになるの で、ね、うん、まあ、運動ももちろん大事なんですけど、うん、カロリーっていう面から考えると、うん、あのやっぱり食事の影響って、ね、大きいんじゃないかなって思います。
一番食事ですよね、はい、うん、いやでもね、その食事の思考を変えるねはかなりの、まあ、だから、先生この年代的に言えば新潟ってどれぐらいの年代が多いです、
は
い、
まあ、沖縄県は幅広く分布してるかなって思いますで、最近はでもご高齢の方は痩せてきててとかですね、うんうんうん、あったりして、沖縄はですね、どちらかというと沖縄の長寿のか、80代90代、まあ、70代以降の方っていうのは、うん、
元気ですよね、
はい、健康な方が多くて、はい、あの20代からこう65歳までの世代が、うん、まあ、全国一不健康っていうふうに言われてるので、うん、この世代がやっぱりですね、
あ
の
全国一、はい、そうか、あの、はい、
未来をね担っていく世代が不健康っていうのがやっぱり一番問題だと思います、
ね、
でその糖尿病の話とかあの肥満とかっていう話になると、この例えば30代20代のですね、うん、あのお子さんを考えてる方とかですねの世代も、お母さんが健康だとやっぱりお子さんにいい遺伝情報が載っていて、
そうですね、
うん、太りにくいような素質を持ってね生まれてきたりとか、
うんうん、
あとはお父さんが、しっかり肥満とかがあるとね、うん、その情報があの乗っかって、うん、やっぱり子供が肥満になりやすくなったりとかっていうのもあるので、もう若い世代ほどあの健康でを意識してほしいなっていうふうに思います。
本当ですね、あの今までは若さがゆえに無理をしたりとか、これぐらい大丈夫とかっていうところの軽視をしてた部分をきちっと先のことを考えて今大切に、今どうするべきかっていうことを考えてほしいっていうところになりますね。だって早いうちに習慣っていうのは、だから本当早ければ早いほどこうなんていうの、改善はできますもんね、はい、
その通りです、ね、
10年の習慣と30年の習慣では10年の習慣の方を変えやすいだろうしっていうところでは、本当に子どもたちにもねその話っていうか、うんうん、なんか知っててほしいですよね。自分が今食べてるものがどうなってるかっていうところはね本当に。で先生、最後にまとめてお願いします。着地点
糖尿病
は、ね、
に関してまあ注意することですよ ね、はい、
そうですね。
一番僕がまあやっぱり普段から感じてるのは、うん、記者場さんがおっしゃったように、うん、まあ、自分が大丈夫かどうかっていうのをですねしっかりこう分かるような状況にいてほしいっていうのがまあ一番のメッセージですかね、なので検診は活用しないといけないですし、医療機関を受診してくださいっていうふうなことがあればですね、まあ、その通りに行ってみて、じゃあ次どういうふうにしたら健康でね 長生きできるか、あのお子さんお孫さんのね、あの生活を楽しみにね、健康にこうやっていけるかっていうのをこう考えて、あの行くことが大事だなっていうふうに思います。
はい、先生ありがとうございます。本日は琉球大学病院第二内科の山城京都先生をお迎えして、糖尿病についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。